熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もね、
はい、
天気がいいような悪いような、
なんかね、雲の量
も増えてね、
はい、
なんかちょっとあんまりどんよりしてますけど、
うん、
まあそんな中でね、オープニングにあのメールいただいてるんで紹介しようかと思うんですけど、はい、いきなり
いいですね。
ラジオネーム変なおじさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
ました。では紹介しますね、
はい、
プレイボール中澤先生こんばんは。変なおじさんです。なんじゃその恐怖わかるよ。僕はその西側の 梅田川の橋の上で飛ばされ、ガチャポンを越えた松井町の上り坂を北風で押されて登れない、カートを押したおばあちゃんに抜かれたよ。お互いに若い頃は苦労しましたな。ではまだまだ聞いとるでね、ゲームセット。いただきました。ありがとうございます。なんかすごいあの文がすごいこう早口言葉みたいな文で、
そうなんです。
おー、素晴らしい。
状況とか情景が思い浮かんじゃいましたね。ガチャポンとかね、梅田川の橋の上。
ありがとうございます。もう本当ね、この前もちょっと強い風の話をさせていただいたんで、
はい、聞いていただいてて、
今日も風強いんですかね。じゃあ
今日でもちょっと風弱めな日じゃない。でもなんじゃさ別、
なんじゃさ、あのここと比べてはいけません。
ちょっと別、
はい、別世界だと。
別世界です。
異教、異教ではないけど違う、はい、あの感、まあでもまあ、この辺もね、風強い時は分かります、う
ん、ビル風とかでね。
そう、ビル、
ま、ここはここでね、
ビルの間の風がね、
はい、
はい、まあまあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
様子がすごいもうなんか頭の中に浮かんで
ね、
はい、なんかイメージしながら放送したいと思いますので、
はい、カートをしたおばあちゃんに抜かれた。
ああ、まあね、ね、おばあちゃん結構早い方いますよね。
足腰丈夫なのかな。
丈夫な方とか、はい、やっぱり元気な方いますよね。
いいことです、
はい、うん、僕ら負けちゃうような速度の方ね。
シャキシャキシャキシャキ歩いてるから、
まあ、最近ちょっと自転車あんまり乗らないんですけど、昔はそんな記憶ありますね。
あ、そうですか。
はい、結構僕もまあまあそのトレーニングの一環みたいな気持ちで自転車乗ってること多かったんで、はい、うん、まあまあ飛ばす頑張るんですけど、
はい、
なのでまあまあ時間かからずに学校まで行った記憶あるんですけどね、うん、
はい、
でもなかなかやっぱりこうこのぐらいになってくると乗らないとない自転車早く動けないですよね。
そうですね、
はい、もともとねスピードスケートもやってるんで、まあ、そうそう、
足もね、
まあまあ足太い、足も太いっていうか、まあ足も太かった。あれなんかよくわかんないけど
どうしたらいいの
あと塾って立ちっぱなしなんですよ、
はい、
なんで皆さん結構座ってくださいとか言うんだけど、
はい、
案外立ってた方が楽なんですよね。
あ、そうなんですか、
うん、思うでしょ。
私接客で立ちっぱはしんどかったです。
僕はね結構立ってる方がやりやすいです。だから結構喋りながらとか、うん、立ち話とか苦手じゃないですか。
あ、そうなんです
か、ね、はい、だって基本2時間とか立ってますもんね。
そうか、
あんまり学校の先生もそうだけど、先生って座ってる印象あんまなくないですか。
ないですね。
なんか採点してる時とか、
うんうん、
なんか職員室とかぐらいで、はい、あとずっと立って歩いてません。
うん、確かに
ね、授業の時も立ってるし、
ちょっと歩いてるし、
あれ、まあ、生徒は座ってますけど、
はい、
先生って立ってるイメージ、ね、
あー確かに、
うん、僕もやっぱ授業中座ったと声出ないんですよね。あ、まあ出てますけど、
でしょうね、でしょうねと思いましたね。
今出てますけど、
うんうん、
立ってること多いなって今思いました。でもおかげもあってこうね、足腰も鍛えられて、
はい、
もう元気に今まで来れましたので、
はい、よかったです。
座って先生やったのは大学時代の家庭教師の時ぐらいですね。
まあ隣な感じで、
あ、そうそう、隣な感じで、うん、だからまあ時はさすがに立花が教えることはなかったですけど、
ちょっと部屋で隣で立たれてたら先生、
まあでも家庭教師で、うん、お家の子で、
うん、
お部屋行くと子供さん座ってるじゃないですか、
はい、
で隣で教えてる光景あるけど、結構立って教えてましたね。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、見守る感じでね。
ある子供部屋、リビング、
リビングっていうか子供部屋とかお部屋行く、
それぞれ
昔大きい勉強机ってあったじゃない
ですか。はい、ありました、ありました。
あの横って結構座りづらいから、
ああ、
そうそうそうそう、
立って
上から見たり、子供ちっちゃいと上から見たりとか、
それが見やすかった
です。見やすかったりして、そうなんです。
へー、
まあちょっと今懐かしい話を思い出しました、
うん、
家庭教師をね、まあ、全然余談です1週間にマックス8人とかやってましたんでね、
かぶってるね、同じ日に
ってことですかね、うん、かぶってますね、
はい、素晴らしい、
こう連チャンで行ったりしましたんでね、
はい、前の家でもご飯もらったんですけどみたいなね、ちょっとお腹いっぱいなんですけどいただきますみたいな、
ね、まあ、懐かしい話ありましたね、
あ、覚えてますよ、
ありがとうございます、なので今もまたちょっとまた思い出してしまいましたなんか最近ちょっと懐かし話が多いですが、
多いですね、
はい、まあ今日もあのこんな感じで元気に放送したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介はのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、夏休みが近くなるとですね、
はい、
まあその前に今ちょうどね、
うん、
テストが、
はい、
なかなかもう早いんですよね、タームがね、ここはね、だからまあ結構テスト勉強、まあ大きいテストの勉強とか、
はい、
まあ夏休み入る前にテストってね、やっぱりなかなかこう、まあ当たり前なんですけど、
うん、
まあ毎年毎年同じ光景を見てるとね、まあ人は変わるんだよね、まあ変わるって言っても、
はい、
まあ毎年見てる顔もあるんですけど、
はい、
はい、まあ頑張ってもらわないかんけど、まあなかなか最近ね、こう、うん、さっきのんちゃんとちょっと喋っててね、
はい、
英語がちょっと変わってるってね、最近ね、大変な親御さんも多いかと思うんですけど、
はい、
英語ってね、小学校で教科化されて、
うん、
中学校へ入る前にある程度まあ聞いてるっていう前提で話したりとか、
はい、
まあ、ある程度まあ教科書習ってる前提、まあ、ここ 2,3 年特にその前提があるからね。
今小学何年生からやってるんですか？
まあ、やってるのは学校ごとで、
はい、
その課外授業中だったりとか、
はい、
に先生来たりとかするので、まあ、やってるのは多少学校によって触れてる頻度は差がありますけど、
あ、そうなんですね、
まあ、教科としてっていうと、まあ、5年6年ですね。
あ、なるほど、
はいはい、
じゃあ私たちの時は中1から始めましてのスタートだったのが、うん、今はもう 5,6 年生の2年やった上での、
そうそうそう、まあやったって言っても、うん、ただこれ皆さんすごく変わったこと知らない方多いんですけど、
親御さんが、
親御さんがね、はい、教科は教科になってるんですけどね、
はい、
まあ、要はものすごい簡単に言うと、
うん、
昔みたいに文法をきっちり習うわけじゃないんですよ。
そう、
まあ、要はこれぐらいのことだったらわかるだろうとか、
うん、
これぐらい英語を聞いたらなんかイメージできるだろうなみたいな感じで、
はい、
まあ、細かくこう習わないんですよね。
おっと、
だけどその聞いた単語でイメージが膨らんでいけばいいので、
はい、
聞いた文章とかね、
はい、
まあ、ものすごく簡単に言ってますよ、
うんうん、
だからまあ触れてそのなんか聞いた言葉とかで英語でイメージできていければ、まあ OK かなっていうところも原点にあるんですよ。
はい、
なので中学校入った時いきなりちょっと難しく感じるような文がバンバン出てくるんだけど、
はい、
文法の説明をそれでしてしまうと、
はい、
多分大変なんです、親御さんが。
あ、
うん、だって別にうちの幼児さんに英語してるイメージで幼児さんに B 動詞とか教えないじゃないですか。
教えないですね。
だからそれは親御さんも分かるでし
ょ。分かります。
それと同じ感じなんです。幼児さんでやってるイメージが、例えば皆さんは単語だけ教えてるよねとか、
うんうん、
簡単なもんだけ教えてるよねっていうイメージがあるけど、そうじゃないんですね。例えば英語スクールアニメもそうなんですけど、はい、例えばいろんな言葉を実はもう英語として聞いてる、まあ分かる、日本語的にも分かるような英語を聞いて、
は
い、いろいろ英語で経験則を積んで教科書が出来上がってくんで、
あ、
だから文法から入らない
んですね。そうなんだ、
うん、だから文法しようとすると分からんことしかなくなばっかになっちゃう。
なんかよくそのつまずくのが、
うん、
疑問形で Do you なんちゃらっていうのと、うんうん、Is this とか、うん、Is が来るやつとかあるじゃないですか、うんうん、Are you とか、うんまあ、その使い分けなんかその動、うん、なんか動詞がなんちゃらとかなんか結構名詞がなんちゃらで、うん、私たちになんか習った気がするんですけど、うん、なんかそこでもう、まあ、友人の中1の息子さんなんですけど、
はい、
もう最初のテストこの前のテストでその Do you とかがもう来るらしくて、
はい、
で授業でそんなにも多分やってなかったのかなんかで、うん、もう土日にかけて親が子供に授業したみたいなことを言ってたんですよ、
う
ん、
まあでもそういうそれは別に悪いことじゃないですけど、はい、そういう理解ではもう追いつかないですね、
まあ、大変だと思う。そうなんですね、うん、
大変っていうかもうずっとやってると普通なんですよ。
Do you とそのああいう is this の使い分けも自然とできてる、
自然とできてると思う。自然とかおかしいなって思う、あの日本語聞いておかしいなとかそういうのが近いですね、はいはいはい、
なるほどね、
うんうん、だからそんなにあの違いがあるかと言われると、
はい、
あの違いがあるかというかそのそれを説明するのは結構大変じゃないですかイメージは、はい、だって皆さん習った通りやりたいですから、うんうん、そうすると教科書でやったこと全部私やるのみたいになっちゃうから、
はい、
でもそうじゃなくて、はい、あのそれを聞き流しちゃえばいいんですけど、はい、なかなかそれを感覚が今ないですよね皆さんね。で英語スクールではずっとやってたし私もずっと言ってるんですけど、
はい、
やっとそれがまあやろうとしてるけどやったことみんなないから戸惑ってる。
これ変な話、うん、例えば Do you like、
うん、Do you like
Do you like テニスって聞くじゃないですか。
Do you like テニス、はい、
それを Are you like テニスってもし言っちゃったとしたら、
はい、
英語ができる人からするとちょっと気持ち悪い感じなんですか。 Do you って言わないといけないところを Are you って言っちゃう
と気持ち悪いっていうかまあ Do you だよって直すでしょうね。
あ、なるほど。ただ最悪伝わるは伝わる。
でまあ多分 Are you like テニスって、そうだな、
きっとそれ
例えば、うん、もっと言うと Do なくても疑問文になりますからね。 you like テニスって後ろ上げれば
最後ちょっと上げればあ日本語みたいな感じですねそこね。
日本語と一緒で
上
げれば疑問文になるから別に意味が通じないってことはないけど、まあ、文としては正しくはない。
なるほどね。
あのあなたはバナナですかとかそういうのと一緒ですね
そうなるんですね。
だから例えばそれが好きなのか買いたいのか分かんないけど、
あ、そうか。
でも例えばやおのあの買い物行って、
はい、
あのスーパーとかでいいじゃん、はい、スーパー行って、はい、バナナこれ欲しいんです、バナナですよねっつって取ってもらうっていう場面はあるじゃないですか、はいはいはい、でもね Do you like bananas って聞いてバナナですよねって言われて状況によりますよね。好きなのか取って欲しいのか、
あ、
食べたいのか、
それが何なのかみたいなね。
そうそうそう、だから別に通じないってことはないですよ。あのテストにしたら、
はい、
その意味に合うように書かなきゃいけないんで、
あのあとかドゥとか
ドゥとか
いろいろとか、あ、なるほど、
ね、もっとまあでもドゥのドゥもね、あの専門的にやるといろいろ意味合いがあるんですよ。
へ
え。これはあのラジオで喋る話じゃないんで、
はい
はい、あのあんまりこう深い話をすると分かんなくなっちゃうんですけど、
ちょっともう、
そうそうそう、
隣の私がもう分かってない感じになって
ます、ね、うん。なので別にあの英語喋る英語とかこう通じる通じないっていう観点で言ったら、うん、別に文法がそこちょっと間違ってても通じますよね。
うんうんうん、
別にあの日本語と一緒なんで、
はい
はい、でもっと言うと私はちゃんと喋ってないでしょ。
あ、前もね、
前も言ったけど、
はい、
あの私たちは今日の放送はちっと話していませんよねのんちゃんみたいな話じゃないじゃない
ゾワゾワする。
そう、でそれを綺麗に喋るあの文法的に正しく喋ってると、
はい、
そういう会話になっちゃうから。
なるほど、
はい、なんか曲が違っちゃったりする。
ちょっとね、
うん、
違いますね、
違うねとか言えないじゃん。
言えない、
だいぶ省略して喋ってますから、
はい、
だからそういう意味で言うと、まあ、その言語って通じる通じないで言ったら通じると思いますよ。
うん、うん、
まあなんとなくね、ただテストってなると違うだけ、はい、
そうか、
うん、ただ問題出方ですよね。それを書きなさいって言われてるのか、
はい、
あの選びなさいって言われるのか答えなさいなのか、それはあのテストによって違うじゃないですか、
はい、
なので、まあ、だいぶその辺は違うと思いますね、
うんうん、
はい、まあちょっと長く喋ってしまいましたが
大変な、
はい、またちょっとあの時間しっかり取りたいと思いますが、
はい、
でもあのそろそろコーナー行かないといけない。
そうですね、はい、第3週目ということ で、
そ, うです、ね、それでは今週もコーナー行ってみましょう。中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当している私中澤治が学習塾英語スクールの先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます。 はい、というコーナーでございますが、
お願いいたします。
はい、まあ結構今英語の話熱く語ってますけど、
熱くもうね語っていただいてましたけど、
うん、うんうんうん、英語をね、うん、じゃあちょうどその今英語の話からなんで、はい、皆さんちょうど聞いてていただいたんでね、英語をまあちょっと前喋ったんですけど、僕は人生で英語を日本語英語ってこう訳して喋るとか、はい、あるじゃないですか。
あります。
で、普通あまり経験がないと、英語を日本語直して日本語英語直すっていうのは、これが英語力あると思うけど、
うん、
本当に今僕らよく喋ってる英語って、うん、英語を聞いて英語のまま理解するっていうのが英語力。
ああ、はい。
わかります？
はい。
で、英語を聞いて英語のまま理解した後にそれを日本語に変えるっていう作業があるので、いつも皆さんがずっと思ってる英語力って、英語、日本語、日本語、英語じゃないですか。
はい。
じゃなくて、英語を聞いて英語で理解して、イメージができて、それを日本語に変える。
ああ、はい。
ちょっとワンクッション実は入ってたっていうことを、お伝えしたい。うん、
はい。
わかりました？
うん、わかりました。私結構、
まあずっと聞いてますから。
しょっぱなから、のんちゃんの考え方はこうだよ、みたいなね。
ああ、そうそうそう。そうそう。
日本語ね、一回置き換えてるよ、みたいなのを教えてもら
って。そうそう。置き換えちゃいけないわけじゃないですけど、母国が強い場合は、うん、母国語っていうのはもうずっとね、はい、自分の言語なんで、それが強いからどうしてもそこにたどり着きたいから、
うん、
英語を聞いても日本語みたいに取ってみたりするじゃないですか、
うん、
それ置き換えてるんじゃなくて、
はい、
完璧にそう聞こうとしちゃってるっていう、
はい、
まあ前もちょっと言ったけど、うん、よくあるね、ホッタイもいじくるなとか、はい、ああいうのと一緒ですよ。
はい、
はい、だからそんな風に覚えてることもあったけど、うん、まあ実際は英語聞いてそのまま英語で理解できるといいなと。
はい。
まあでもその勉強方法は、あ、勉強とかそういうイメージは、うん、実は僕が、塾を始めた頃、まあこんなに形をきちっとしてなかったんですけど、
はい。
英語勉強してきたので、実はもう無理だったんですよ。学生時代から、まあ高校の頃はみんななんとなくやってる子もいたけど、英語を聞いて日本語に置き換えれる量じゃない量をやってるから、
はい。
だから英語聞いて日本語に置き換えたら分かると思うけど、
はい、
スピードも例えば何もかも含めて置き換えてたら話が続かないんです。
はい、
分かります、
はい、
で大学行った時に、うん、家庭教師、それこそさっきやってた家庭教師とかね、はい、カナダに留学行ったんですよ。
カナダ、
うん、中学生の子が、
はい、
1年後帰ってきたんですよ、
うん、
たらもう僕の能力なんかはるかに超えちゃった。
すごい。
もうペラペラっていうか、もうずっと英語漬けだから喋れますよね。でもそれは日本語英語で置き換えてるわけじゃなくて、うん、英語聞いて英語でも理解できるようになって書いてただけなんで、
うん、
それを日本語に置き換えてるだけなんで、やっぱり英語を聞いて英語のも理解するって作業をいかにたくさんやるかで、後々、まあ、置き換える能力もくっついてくる感じですね。
うんうん、
でそれをね、大学時代に見たときに、あ、これはともうね、置き換えてる場合じゃないと、
うんうん、
だからどんだけたくさん英語聞いて理解できるかっていうのをやらないとまずいなと思ったんですよ。思ったっていうか、まあそう考えたんです、
はい、
なので塾で珍しく30年前ですよね、大体まあ30年前ですけど、はい、オールイングリッシュの授業やってたんですよ、塾なのに。
そうなんですね、
はい、全部英語でやってました。はい、なのでその上手じゃなかったと思うんですけど、自分まだは、経験も少ないので。だけど、やっぱりその英語で教えてあげないと意味ないなと思って、英語を聞いて英語でやるために英語で理解した方がいいと。
はい。
で、それがスタート地点からずっとオールイングリッシュ授業は英語の授業をやってたんですよ。
おー。
はい。で、それと中学校の文法は全く別問題だ。
なるほど。
はい。小学校の英語で、例えば B 動詞とか Do You じゃなくて、
はい、
英語でもうゲームやったり、英語でライティングやったり、英語でなんか説明したり、
うんうんうん、
で、すべて英語で説明してると分かるようになるんですよね。分かるっていうのは、その英語として分かるようになる。
はい、
でその後で日本語に置き換えていくと、結構みんな強くなったんで、
あ、
まあ、そういう考え方がベースで、まあ、兄も出来上がってる。そうなんです。
なるほどね。
はい。
そこに繋がっていくわけですね。
そうなんです。なので、実は塾の中では珍しくオールイングリッシュ授業をやっていたと。あ、オールイングリッシュって言っても私の英語もね、拙い英語なんで、まあそんな言う、エヴァって言うほどじゃないんですけど。
いやいやいや、でも着眼点が全然違いますし。すごいと思いますよ、だって。
でもね、その頃ちょうど、お願いされて、
はい、
ブラジルから来た方々に、僕、ポルトガル語ポルトガル語喋れなかったんですけど、はい、英語しか喋れないので、まあ、喋れると言っても、ちょうど日本語教えてたの、日本語教師やったんですよ、
うんうん、
頼まれて。塾やりながら、まあ、今は全然やってないんですけど、その時もオール日本語でやってました。
うーん、
逆に日本語教師だったんだけど、まあ大丈夫です。
あ、そうね。
変な話で向こうの方は日本語の学びで全部日本語で説明して、で日本語で分かるようにして帰って
た。やっぱりじゃあ習ってる人はもうそっちの習いたい言葉で全部やってもらった方がいいってこと、
うん、あ、いいっていうか、まあ、ちゃんと習えばその方が、
うん、
あれは早いですね。
習得は
早いと思います、
ね。なるほどね。はい、
なので、まあ、今日はですね、ちょっと最初の前振りから、経験として話しましたけれども、はい、英語の、まあ、イメージね。だから、まあ、ちょっと中一のお母さんもまた、うんうん、もしあったらご相談いただければ。
そうですね。言っておきます。
辛くなっちゃうんで。
なんかね。
話す時間が、ね、なんかどうしてっていうのがないとね。ずっとこれ3年間私続くのかと思うとね。
生地がね、その子がね、結構できちゃう子なんですよ。
あ、じゃあまあ余計大変ですね。
そうなんですよ。
はい。はい。まあ、頑張っていただくのはいいんですが、
はい。
はい、無理ないように。
お互いに無理ないように。
はい。いろいろ情報もゲットしていただきながら、
はい。
はい。また私たちともお伝えしていきたいと思いますので。はい。今日は以上、語らせていただきました。以上、中澤ヒストリーのコーナーでした。
こんにちはは
Hello
さようならは
See you
どうぞよろしくは
幼児から社会人まで使える英語を教えます。えいえいゴー中澤塾英語スクールアニー
Come on join us
英語スクールアニー。
いろいろ英語の話も難しいんで、まあ、語り尽くせませんが、またそういう機会だったりとか、まあ、一応私も今そういうことを皆さんが思うと思って、うん、ちょうど本を書いてますので。
あ、おっしゃってましたね。
はい、また
書いてるって。
またちょっとね、タイミングがあれですぐに発表できないんですけど、
はい
はい、またそういうね勉強いただけるようなものをまたお伝えできればなと思って、
はい
はい、
楽しみにしてます。
はい、そんな中メールいただいてますので。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ラジオネーム肥満で不安さん。
それは不安だ。
はい、いや、わかんないですよ、それは。はい、で、数週間にラジオ聞いてるんですけど、全教科70点取りたいので、いい勉強法教えてくださいと来てます。
うーん、
うん、ね、肥満で不安さんは中学生だろうかな、高校生なのかな、
どっちだろう。
ちょっとでも時期的には中学生っぽいですけどね。
うん、
はい、まあ、わかんないんですけど、全教科70点って何教科によるかもあるんですけど、中学校はまだしてもいいけど、高校で70点だと大変ですよね、
うん、
平均も低いしね。
そうですね、うん、
まあ、中学生だったら、まあ、70点っていうと大体平均点から、まあ、そうだな、10点ぐらい上なので。
あ、60ぐらいなんですか、中学校の平均点。
まあ、40、50、60ぐらいが多いですよね。80、90の平均点ってあんまなくないです。
うん、
で30っていうのはあんま聞かないから、
ね、
まあ、低めで40、まあ、一般的には50から60ぐらいが多いですよね。
はい、
なので10点上なんで、まあ、僕は、
まあ、平均60として。
そうですね、何も行かれてないんだったら、はい、まあ、テスト範囲に書いてあるプリントとかワークがあるじゃないですか、
うん、
テスト範囲で、テストの範囲にプリントの1から1,2,3 が範囲とか、
はい、
ワークの何ページみたいな、
はいはいはい、
あれを、まあ、答えを覚え ていくだけで70点ぐらい取れると思いますよ。
答えを覚えて、
覚えていく、問題でワークの答えとプリントしっかり覚えていって
マスターする、
マスターすれば、うん、まあ問題とその解き方とかあるいは答えとか、社会ならそのまま問題と答えじゃないですか、
はい、
まあ、理解でも似たような感じですよね。なんでまあ文もそのまま出ることもあるし、まあ結構そのプリントワーク類をしっかり見直すと70点ぐらい取れてしまうことが多いと思いますけどね。
なるほど、はい、しかも手持ちのものってことですね。じゃあ学校で使ってる、
あんまりたくさんいろんな勉強、わからないことをたくさんやるというこのも勉強なんですけど、
はい、
あの範囲のものをきっちり覚えていくっていうのも勉強だと思うので、
うんうんうんうん、
範囲のものをきっちり覚えると点にはなりやすいです。
おお、
うん、あの分かんないことを分かるまでやる、教えるっていうのがモントーではあるんですが、
はい、
あの分かんないところっていうのを分かるようになるっていうのは、それは分かんない問題だけの満足感なんで、
あ、その一問に対しての満足感、
そうそう満足感なので、あのテストってもっとたくさん問題出るじゃないですか。
そうですね。
その他もろもろいっぱいあるやつはやはりきちっとその範囲を覚えていかないと点にはならないんですよね、
う
ん、
そうか、
うん、だからよくあの分かんないとかあんだけ聞いたのにってよくあの親御さんで、ね、
うん、
親御さんに聞いたのにとか言う子いっぱいあるでしょ、
うん、
あんなにやったのにとか、
うん、
だけど分かんないとこ10問やっても10問なんですよ、
うん、
だから分かるとこ確実に50問できるようにした方が点にはなるので、
あ、なるほどね。
そうだからちょっと
点を取れるよ、
ね、そうそう、みんな結構ね分かんないとこ分かるまでやるのは悪いことはないんですが、
はい、
その前段階で範囲のものをきっちり覚えるってこともしないと点にはならない。
確かに、
うん、でもうその前段で予習復習でもっとその範囲が分かるように最初から勉強しとくってなりますよ、塾とかね。
これどっちのパターンがいいのかっていうと、例えば、うん、もうそのテストの範囲を徹底的にやってから、
うん、
分からない問題にこう落とし込んでいくのか、
うん、
テストになる前から分からない問題を地道に分かるように、うん、まあ、ちょっとずつ細々とやって、
うん、
でなるべくその分からないっていう問題の数を減らしておいて、
うん、
いざテスト週間テスト範囲分かりましたの時に、
うん、
一問一問に落とし込まずに、うん、もう今先生がおっしゃったみたいにその全体の範囲を網羅するっていう勉強と、う
ん、でもあのこの前もね武田塾の豊橋校のご社長さんが来てまして、はいはいはい、そういう話してましたけど、はい、まあ、要は段階的にあの全部覚えてある程度できるようにしていかないと、うん、分からないところだけやってもそのままレベルが上がってこないんですよ、
うんうんうん、
だからあの全部をある程度できるところをどこまでできるのかっていうところで覚えていった中で、うん、分かんないとこだけ拾っていった方が当然伸びますよね。
なるほど、
うん、分かんないとこ見つけるってもその分かんないとこを見つける作業をしてないと、
うん、あ、そうか、
そう、
その作業がもう全体をやるっていう、
で全部わからんって言ったら全部わからないから
言ってる場合
そう、まあ悪いことではないですけど、はい、あ、全部わかんないんだって話
しちゃう。あ、なるほど、そうですね、ちょっと大変ですけど、
大変ですけどね、
はい、
だから全部わかんないときは全部わかんないんだけど、
うん、
だけどまあ一応その順番としてはある程度レベルが自分に合ったものを触れてできるようになっていく、
うん、
である程度覚えていく、その中でわかんないものだからクリアする、
はい、
ただ次の段階に進んでいくっていうやり方がまあいいんじゃないか
と。ちょっと点を取れる近道というか、
うん、
まあ、あのスムーズな勉強、
まあ要はあのまあこれ難しい話、スポーツと一緒でいきなり実践ばっかやってる場合、ね、いきなり試合楽しいかもしれないけど、
うん、
まあ、練習になるかというとね、やっぱりこの野球とかなんてもそうだけど、例えばテニスなら素振りしたり、
うん、
サーブの練習したり、野球ならね、バッティング練習したり、
はい、
キャッチボールしたりするじゃないですか、はい、でもどれも多分やるでしょ、練習みたいな。
そうですね、
で勉強もそうなんです、一緒です、
うんうん、
それがないと試合勝てないじゃないですか、
はい、
たまに勝てることもありますよ、
偶然ね、
偶然、
はい、
だからその前段のいろんなことやっていくのが大事なんで、
うんうん、
イメージはそう思って、部活だとやってますよね。
やってました、
やってますよね、
うん、
勉強になるといきなり実践に行きたがるんですけど、楽しい、まあテストいっちゃえってなりやすいんですけど、
あ、
やはり基礎練習もしっかり追う方がいいと思いますね。
なるほど、
ちょっと勉強をスポーツに置き換えてみると分かりやすくないですか。
そうですね、
うん、
うんうんうん、
なのでそうですね、確かにあのね、バッティングだけやっててね、すごい人とかいますけど、ね、
うん、
それも脳ではないですよ、
うん、
だからそればっかやってて、まあそうだな、算数ばっかやってるとか数学ばっかやってるっていうのも悪くないけど、まんべんなくやりたい場合はそれぞれで練習していかないといけない。
例えば得意不得意やるじゃないですか、うん、 得意なものからやってった方がいいのか。
今は、日本は短所克服って言って、
はい、
苦手なものを克服していくっていうのが主流だったんですけど、
はい、
今もうちょっと考え方が長所進展って言って、
うん、
いいところ伸ばそうっていうふうになってるんで、まあ、僕もちょっともともとそういう考え方なんですけど、
はい、
できるものをできるようにしまくっちゃって、
はい、
でその余力でできないものを引っ張っていくっていうやり方が一番効率が良かった。
なるほどね、
苦手なものばっかやってるとできるものも伸びないんですよ。
あ、止まっちゃう。
そうなんです、はい、お母さん方もよく言うんですけど、苦手なものへも克服したのは重々わかるんですけど、得意なものを伸ばしきっておくとこっちがものすごく伸びて楽になるから、
うん、
そうすると苦手なものに対しても取り組めますよってよく言ってます。
おー、
うん、
ね、
そうなん
です、はい、だからドキドキしますけど、
塾で言うのもな、まあ、苦手克服なんて塾でよく言うけど、
はい、
まあそれも大事なんですけど、
うん、
そういう考え方でやると勉強も楽しくできる人多いですよ。
うーん、
うん、だってやりたくないことやりたくないでしょ人間。
ずっとはね、
うん、僕もそういう塾の立場で言うのもなんですけど、
はい、人間ですからね。
人間ですから。だけどやりたくなくてもやらなきゃいけないことを、
はい、
まあいかに効率よくやれるか、いかに楽しくできるか、いかにこう成長するようにできるかっていうと、いろいろやり方があるじゃない。
うんうんうん、
そうだから、そんなやり方もちょっと考えてもらうといいのかな、なんて。
そうですね。
はい。まあそんなこんなんでね。
肥満で不安さん。
まあ。
分かっていただきました。
分かっていただきましたか。ありがとうございます。
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。また聞いてください。
はい。
どうやってやったか教えていただくと嬉しいなと。
ね。何でもお待ちしてますですもんね。
はい。
はい。
ぜひお願いいたします。
はい。
ちょうどね、夏休みこれで入っていくんですけど、
はい、
テストもあるんですが、来月からね、体験会目白押しになってまして、
はい、
アニーグローバルエデュケーション中澤塾エゴスクラ日本部校の方ではマインクラフト
ね
プロ化の教室やっと開校しまして、
はい、
もう開校する前から予約入ってますけど、
はい、
噂を聞きつけて、
ね、
はい、もうなんか体験やる前からやりたいなと思いますし、ちょうど来月速読のセミナーみたいなのもオンラインで開催してますし、
はい、
はい、
オンライン
オンラインなん
です。いいですね、
はい、講習会のいよいよ募集も始まりまして、いよいよ本格的に夏モードにシフトしていきますが、
はい、
今年も3ヶ月間ね、まあ、コロナもあるので、
うん、
振り返りもでき、長期的視野に立って、まあ、困らない状態で講習会を受けていただこうと、3ヶ月間ね、春夏と秋でやるようにしてます。
はい、
まあ、長丁場続いていきますけれども、
うん、
まあ、ちょっとね、いろいろ新しい取り組みもしながらですね、皆さんにいろいろ刺激を与えていきたいと思います。またね、ちょっと告知いろいろさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしてます。
はい、今週も熱血を教えて中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生。この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye!
See you!